空き家と相続の無料相談会。日時、11月19日土曜、午前10時から午後3時45分。場所、小手差公民館分館。対象、市内在住の方。定員、申し込み先着6組。内容、空き家や相続に関する困りごと。申し込み、11月1日火曜から申し込み開始。NPO 空き家空き地管理センター協定事業者に電話。電話、0120-336-366。問い合わせ、都市計画課。電話、2998-9192。所沢市社会福祉協議会からお知らせ。詳細は同会ホームページでご確認ください。紙面版12面に QR コードがあります。1、子育て応援フードパントリー。日時、12月3日土曜午後2時から5時。定員、先着80世帯。事前申し込みが必要です。2、地域福祉サポーター養成講座。日時、12月10日土曜、11日日曜、午前10時から午後4時。定員、各日先着40人。費用500円。学生250円。3、同行援護従事者養成研修一般課程。内容、視覚障害者の外出同行支援従事者の養成講座。日時、令和5年1月14日土曜、28日土曜、2月4日土曜、全3回。定員、先行20人。費用、1万円。別途テキスト代。場所、子どもと福祉の未来館。問い合わせ、1、2、同会地域福祉推進課。電話、2925-0041。3、同会企画総務課。電話、2926-8202。狭山丘陵生き物ふれあいの里センターのイベント。1、狭山丘陵自然観察会、丘陵、大地とトトロの風景。日時、11月27日日曜、午前9時30分から午後2時30分。対象、高校生以上。定員、申し込み先着20人。持ち物、昼食、飲み物、筆記用具、マスク。費用、500円。2、定例、県民の日特別ガイドウォーク。日時、11月5日土曜、6日日曜、14日月曜、午後1時30分から2時30分。集合。1、下山口駅。2、同センター、下山口駅から徒歩15分。申し込み問い合わせ。1、11月1日火曜から申し込み開始。同センターに電話。2、当日受付。電話、2939-9412。募集。高齢者見守り相談員を募集。対象、 市内在住で高齢者の見守り活動に関心、意欲のある方。内容、担当地区の高齢者への個別訪問、8人、月2回程度。会議などへの参加、活動報告書の提出など。定員、選考10人。申し込み問い合わせ、11月1日火曜から申し込み開始。11月18日金曜に履歴書、写真調布を郵便番号 359-8501 市役所1階高齢者支援課に直接または郵送。電話2998-9120。会計年度任用職員の募集。詳細は市ホームページ会計年度で検索。募集担当課にお問い合わせください。紙面版12面に QR コードがあります。医療センターの1事務補助看護課、2看護師、3夜勤専従看護師、4看護助手、5言語聴覚士、6臨床検査技師、7検診補助看護科事務職を募集。申し込み問い合わせ、同センターに応募。電話2992-1151。資産税課の事務補助を募集。内容、大腸整理事務補助など。定員6人。日時、令和5年1月から3月の月曜から金曜午前8時30分から午後5時15分の間で6時間。申し込み問い合わせ、11月11日金曜までに、どうかに応募。電話2998-9068。防犯交通安全課の事務補助を募集。内容、交通災害共済加入受付業務補助。定員若干名。日時、令和5年2月から3月の月曜から金曜の間で、週3日から4日。午前8時30分から午後5時。申し込み問い合わせ、11月7日月曜までにどうかに応募。電話2998-9140。交通指導員を募集。内容、立証指導、朝1時間、夕2時間程度。交通安全教室など。募集学区、精神省、東所沢省、富岡省、中富省、若狭省。申し込み問い合わせ、11月15日火曜までに防犯交通安全課に応募。電話2998-9140。ジャパンフォレスト構想の今。問い合わせ、経営企画課、電話2998-9027。所沢桜タウンで楽しむ秋の文化祭、武蔵野回廊文化祭。所沢桜タウンは11月にグランドオープンから2周年を迎えます。これを記念して文化・芸術の力で地域を盛り上げる武蔵野回廊文化祭パワードバイニコニコを開催。ニコニコ町会議と桜タウンイベントが融合した生放送配信。一般の人も 抽選で参加できるカラオケ企画歌ってみた。熊手制作ワークショップなど多彩なイベントが盛りだくさんの文化祭です。武蔵野回廊文化祭の写真と開催日の書かれたポスターの写真があります。11月19日土曜にマンホールサミット in 所沢紙面版6面参照も開催されるなど、これからも魅力的な文化芸術の発信に乞うご期待。紙面版9面に2つの QR コードがあります。1つ目、イベントの詳細は同ホームページをご覧ください。2つ目、同構想の詳細は同ホームページ、クールジャパンフォレスト構想で検索をご覧くださいと書かれた2つの QR コードがあります。変われば変わる認知症の世界。4。問い合わせ、高齢者支援課、電話2998-9120。認知症の症状があっても、住み慣れた町で自分らしい生活を続けたいと多くの方が望んでいます。認知症の人の見え方、感じ方を理解するヒントをお届けしています。おや、どうしたのでしょう。おやおや、レジに長い列が。支払いに焦っているようです。レジの支払いでいつも焦るお客様がいます。少額の買い物で小銭もお持ちのようですが戸惑っている様子で、時間もかかるので他のお客様に迷惑がられてしまうのではと対応を悩んでいます。認知症の人の見え方感じ方を理解するヒント。三ヶ島第二地域包括支援センター小野認知症地域支援推進員からのヒントです。本人は支払い額に必要な小銭の組み合わせがわからず戸惑っているのかもしれません。後ろに並んでいる人のことも気になり余計に焦ってしまいます。お札で払えばなんとかなるだろうといつもお札で支払うために小銭でお財布がパンパンということも。ゆっくりで良いですよなどの声かけで焦らせないようにしてみましょう。認知症ではお金の計算が困難になることも。叩くより讃え合おう。話題の CM でこのフレーズを思い浮かべた方も多いのでは。相手を尊重し認め合う寛容さがお互いの生きやすさにつながります。三ヶ島第二地域包括支援センター小野認知症地域支援推進員の写真があります。所沢市消防団人物名鑑7。皆さんこんにちは。所沢市消防団です。今回は防火啓発活動や救命講習などで活躍する女性消防団員を紹介します。問い合わせ、危機管理室、電話2998-9399。今回はこの人、庄司真由美さん、団本部部長。保育園で調理師として働く庄司さん。消防団への入団は、ママ友に誘われ、地域の役に立てるならと即決。心肺蘇生法や防火の指導などに大活躍中だ。今年度からは部長となり、女性消防団員をまとめる。そんな庄司さんのもう一つの顔はバレーボール選手。中学、高校、実業団を経て、ママさんバレーボール界へ。今年の夏のバレーボール全国大会では、強豪チームを抑えて準優勝。次は全国制覇 との意気込みもさることながら、社会人となり同じチームに入った娘さんと一緒にプレーできるのが最高の幸せと笑顔で語る庄司さんでした。バレーボールのトスを上げる庄司さんの写真と、制服を着て敬礼をする庄司さんの写真があります。消防団員を募集中。詳細は市ホームページ消防団員募集で検索をご覧ください。紙面版10面に QR コードがあります。あなたも簡単手話トーク、ボリューム17。問い合わせ、障害福祉課、電話2998-9116、ファックス2998-1147。今月のキーワード、共生、共に生きる、条例。所沢市障害のある人もない人も共に生きる社会づくり条例の推進のための制度については、市ホームページをご覧ください。紙面版11面に手話動画の QR コードがあります。正面を向いた女性が手話をしている写真が5枚あります。写真1、共に。両手の人差し指を体の前に突き出す。写真2、指同士をくっつける。写真3、生きる。両手の拳を体の前で2回上下させる。写真4、条例。手は胸の位置で、片方の手の甲を相手に向け、その前に親指と人差し指で丸い形を作っておく。写真5、その形のまま下に下ろす。写真終わり。と地区自慢。4、山口の見せどころ。問い合わせ、地域づくり推進課、電話2998-9083。ここを紹介。狭山丘陵の自然と歴史ある地区。昨年、狭山湖ふれあい橋が完成。埼玉西武ライオンズの本拠地、ベルーナドームもある。いざという時のための逃げ地図。瞬時にして多くの人命や住宅などの財産を奪う自然災害。事前に避難行動をシミュレーションすることで危険から身を守ることができます。自然災害が起きたとき、自宅からどの道を通って避難するか、途中にどのような危険が潜んでいるか。山口地区では地域の皆さんが集まり一緒に考える逃げ地図を作る講習会を実施しました。安全な場所に避難するまでのルートを子どもや高齢者にもわかりやすいように地図上に具体的に書き込んで可視化していく作業は、災害を自分ごととして考える良い機会となりました。いざという時のため、地域が支え合い、一丸となって取り組むことが大切ですね。講習会の様子と逃げ地図の写真があります。住んでよかったが増えていく。この街がもっと好きになる。紙面版12面に QR コードがあります。ゼロカーボンへの冒険。地球温暖化を防ぐため、二酸化炭素、CO2 を出さないゼロカーボンシティの実現を目指し、旅に出た勇者見習い。さて、今月は？問い合わせ、まちごとエコタウン推進課、電話 2998-9086。 9133。第五章、買い物の書。勇者見習い、町までやってきた。商店街を発見。旅に備えて買い物しよう。そういえば、買い物をするときにも、二酸化炭素を削減できるって聞いたんだけど。店員が現れた。いらっしゃいませ。普段買い物する商品も、製造するときや販売するときに二酸化炭素を排出しています。買い物するときは、地元の野菜を買ったり、リサイクル素材の商品を買ったりすることで、二酸化炭素の排出を削減できるんですよ。そもそも不要なものを買わないことはもちろん、もったいないの気持ちで、ものを長く大事に使うこともゼロカーボンにつながります。冒険は続く。詳細は市ホームページ、ゼロカーボンで検索をご覧ください。紙面版12面にQR コードがあります。
保健センター通信。郵便番号359-0025上安松1224-1午前8時30分から午後5時15分。土曜、日曜、祝休日、年末年始は休み。ファックス2995-1178。会場は保健センター。出張相談除く。乳幼児向けは母子手帳を持参。詳細は健康ガイド。一部日程変更ありや市ホームページをご覧ください。紙面版13面に QR コードがあります。掲載情報は10月20日時点のものです。内容変更の場合がありますので、市ホームページや各問い合わせ先で最新情報をご確認ください。
健康づくり支援課。
電話2991-1813。親子でハッピー。育児のストレス解消。心をつなぐ言葉かけのコツ。申し込み。11月7日月曜から30日水曜に電話。日時。12月12日月曜。午前10時から11時30分。場所、子どもと福祉の未来館。対象、乳幼児を育てる保護者、保育関係者、子育て、孫育てなどに関心のある方。定員、申し込み先着50人。新学級。申し込み、11月10日木曜から14日月曜に電話、電子申請。日時、1. 12月10日土曜 2. 12月12日月曜午前9時30分から11時対象出産予定日が 1. 1月22日 2. 1月24日以降の初産婦とパートナー内容沐浴実習パートナーとできる妊婦体操など定員各日抽選12組。乳幼児
健康相談。
申し込み、11月2日水曜から電話。乳幼児の食事相談。日時、11月21日月曜午前中。離乳食のお話し会。日時、11月29日火曜。歯科相談。日時、11月29日火曜午前中持ち物歯ブラシ身体計測相談会日時11月24日木曜午前中持ち物母子手帳バスタオル筆記用具
夕食教室
申し込み11月4日金曜から電話ごっくんき日時、12月5日月曜、または20日火曜午前10時から11時15分。対象、令和4年6月・7月生まれの乳児と親。内容、 栄養士の講話、定員確実、申し込み先着20組。もぐもぐ期、日時12月7日水曜午前10時から11時30分。対象令和4年4月5月生まれの乳児と親。内容栄養士歯科衛生士の講話、試食。定員申し込み先着20組。パクパク期、日時11月28日月曜午前10時から11時30分。対象令和3年8月から11月生まれの乳児と親。内容栄養士歯科衛生士の講話、試食。定員申し込み先着20組。神神期、日時12月14日水曜午前10時から午後0時30分。対象令和4年1月2月生まれの乳児と親。内容栄養士の講話、おんぶをしての調理実習。定員申し込み先着20組。費用300円。クッキング、申し込み11月2日水曜から電話。日時11月25日金曜午前10時から午後0時30分。対象令和4年7月8月生まれの乳児と母親。内容産後の食生活、母乳に良い食事と離乳食の講話、調理実習。定員申し込み先着20組。費用600円。持ち物ベビーカー。歯科健康教室。申し込み11月2日水曜から電話、電子申請。日時12月2日金曜午後0時45分から1時15分受付。対象令和2年4月から9月生まれの幼児。内容歯科診察、歯磨き指導、エプロンシアター、栄養育児相談。定員申し込み先着30人。幼児健康診察、4ヶ月10ヶ月児個別。場所市内協力医療機関。1歳6ヶ月3歳児集団。場所保健センター。集団の日程は市ホームページを確認。検診日の2週間前までに検診票を郵送。届かない場合は連絡サロンイルカ。申し込み11月1日火曜から電話。日時11月14日月曜午前10時から11時。対象妊婦。内容参加者同士の交流会。定員申し込み先着10人。ファミリー食育教室、とことこ健康マイレージのポイント対象です。予約保育あり。申し込み11月2日水曜から電話。日時12月15日木曜午前10時から午後0時30分。対象1歳から18歳のこの親。内容講話、家族みんなで食べる日本の食文化、旬の食材をおいしく食べよう。調理実習。定員申し込み先着15組、初参加優先。費用600円。歯周病予防教室、とことこ健康マイレージのポイント対象です。申し込み11月2日水曜から電話。日時12月14日水曜午後1時30分から3時30分。内容歯科医師による歯肉の健康チェック。定員申し込み先着30人。健康相談。 申し込み随時電話。相談名11月の実施日、時間の順に読みます。健康相談、2日水曜午前、9日水曜、16日水曜午後。血糖値相談、14日月曜、28日月曜午前。歯科相談、15日火曜午前。栄養相談、10日木曜、17日木曜午前、24日木曜午後。理学療法士の相談、姿勢改善、関節痛予防など。4日金曜、11日金曜、18日金曜午前。
の知らない油の秘密。
申し込み、11月1日火曜から電話、電子申請。日時、12月6日火曜午前10時から11時30分。内容、栄養士の講話、食材カードを使った体験型の教室。定員、申し込み先着20人。
脊髄小脳変性症者の集い。
申し込み、前日までに電話。日時、12月7日水曜午後1時30分から3時。対象、脊髄小脳変性症の方と家族。内容、情報交換、簡単な体操。